次は情報番をお伝えします。
情報番1、令和6年第1回区議会定例会召集挨拶。2月14日高木幕長が行った召集挨拶の抜粋要約です。1、災害対策について。1、能登半島地震への対応を。令和6年1月1日に発生した石川県能登地方を震源とする地震によりお亡くなりになられた方々に、謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。1月24日、石川県七尾市に飲料水19トンと、芥川製菓株式会社よりご寄付いただいたチョコレート500袋をお届けしたほか、2月2日には、河北郡内灘町、2月9日には、白井郡志賀町に、簡易トイレなど支援物資を搬送しました。皆様から寄せられた被災地への義援金は、2月13日現在、487万円に上っており、被災自治体へ直接お送りする予定です。区内に避難した被災者の方への住宅の提供については、10戸をご用意しています。2、区の災害対策。災害用携帯トイレを計画的に備蓄するほか、令和7年度までに、すべての救援センターの敷地内に、災害用トイレの設置工事を完了する予定です。また、女性防災リーダーの育成や、災害時のペットへの対応として、ペット同行避難訓練を実施します。災害時要配慮者対策では、発災直後の安否確認に、介護・福祉サービス事業者が利用者の安否確認を行う事業者活用方式を新たに構築し、福祉救援センターにおける受け入れ者のサービス提供も想定しています。令和6年度は、安否確認を迅速に行うための無事ですシールの配布をはじめ、高田地域でモデル実施をしている個別避難計画の作成を他の地域にも広げていきます。総合防災システムを新たにし、医療救護所に参集可能な医師などの安否や、参集状況を確認できる豊島区医師会の安否確認システムとの連携も進めていきます。3、災害に強い街づくり。区内の約4割が木造住宅密集地域であることから、特定整備路線全区間の早期完成を改めて東京都に要望するとともに、老朽木造住宅の建て替えの助成を進めます。不燃化特区に指定されている地域の家屋を対象に、感震ブレーカーを無償配布し、令和6年度から新耐震基準の住宅への耐震化助成を開始します。2、令和6年度予算編成方針。区民提案制度により選定された公園の日陰化などの6事業を含めた一般事業の新規拡充事業は、238事業を84億円を計上し、昨年度に比べ2倍を超える積極的な予算編成となっています。投資的経費を除く一般事業で最も事業費が大きいのが、子育てで約30億8000万円、次いで教育が約10億1000万円となっています。令和6年度一般会計当初予算は、前年度比167億8400万円、率にして 12.3% 増の1529億3500万円となり、当初予算額としては初めて1500億円台となる過去最大規模となりました。令和6年度予算案は、つながるをキーワードに、誰もが生き生きと輝く街の実現に向けた大切な第一歩と考えています。3、令和6年度における主な取り組み。1、子ども子育て家庭への支援。出産育児一時金と、東京都の公的病院における出産費用の中央値との差となる部分について、育児支援品を選べる5万円相当の電子クーポンを配布することで、出産費用の実質無償化を図ります。 子育て世帯見守り訪問事業子育てエールは約700人の方にご登録いただいています。生後4から11ヶ月の乳児のいるご家庭に支援員が毎月訪問し、子育ての悩みなどのご相談と合わせ、育児支援品を選べる3000円相当の電子クーポンを配布します。産後ケアは、助産師などが心身のケアや育児サポートを行う宿泊型の利用施設を増やすとともに、自己負担額を3300円から2500円に減額します。合わせて、通所のデイサービス型産後ケアを新たに開始します。産前産後の母子専門の支援員である産後ドゥーラは、産後うつや強い育児不安のある方に加えて、来年度から派遣対象を一人親家庭と多胎児を育てるご家庭に拡大します。国の指導監督基準を満たす認可外保育施設を利用するご家庭に対し、新たに保育料の補助を行います。私立幼稚園の給食費補助については、年齢制限を区独自に撤廃し、すべての第3子以降の子どもに対する補助を行います。医療的ケア児を受け入れる環境整備として、令和6年4月から、池袋第一保育園、高松第二保育園の2園で受け入れを開始します。また、障害児通所支援事業所を開所する際の家賃や、看護師加配のための費用を補助するとともに、看護師をご自宅に派遣する在宅レスパイト事業の派遣先に学校を加え、看護師が付き添えるようにします。さらに、障害福祉課に保健師を配置し、医療的ケア児とご家族が抱える多分野にわたる課題にきめ細やかに対応します。児童養護施設などで育った子どもの自立支援として、現在、家財道具などに充てる支度金と、進学に必要な奨学金支給を実施していますが、令和6年度から支援コーディネーターを配置し、自立への準備から継続的に生活相談や就職など相談できる体制を整えます。社会的養育推進計画は、令和7年3月の策定を目指します。2. 教育の充実。新たな教育大綱は、未来豊島ミーティングでの意見や、教育ビジョン検討委員会での議論などを踏まえながら、9月をめどに策定したいと考えています。ギガスクール構想の推進として、区立学校図書室の学校情報センター化をモデル事業として実施し、指導者用デジタル教科書を英語に加え、算数、理科でも導入します。子どもスキップは、スクールスキップサポーターを全箇所1名増員して2名体制とし、正規職員の増員や会計年度任用職員の処遇改善も合わせて実施します。不登校対応として、スクールソーシャルワーカーを2名増員し、10名体制とします。また、不登校対策支援員の職を新たに設け、中学校3校に配置します。さらに、東京都が推進するバーチャルラーニングプラットフォーム事業を、教育センターの適用指導教室で実施します。3. 高齢者への総合的な支援。駒込地域は、東部高齢者総合相談センターの管轄となりますが、事業所がある南大塚から距離が離れていることから、来年度早期に駒込地域における相談窓口を設置できるよう取り組みます。区内公衆浴場を100円で利用できる、豊島お達者カードの利用回数の上限を、年30回から40回に拡充します。東京都公衆浴場生活衛生同業組合、豊島支部のご理解、ご協力のもと、高田地域では、隣接する文京区の公衆浴場を、一箇所での利用が可能となります。デイサービス事業所の少ない、区内東側地域を対象に、入浴特化型通所事業を開始します。高齢者の熱中症予防対策として、非課税世帯のうち、75歳以上の高齢者のみの世帯に対し、エアコン設置にかかる費用を助成します。 4. 住宅施策の展開。計画の視点として、新たに誰も取り残さないための住宅施策の展開を加えるなど、住宅マスタープラン改定素案を取りまとめ、区民の皆様からご意見を伺い、3月末に改定の予定です。5. 商店街、中小企業への支援。プレミアム付き地域商品券事業を来年度も実施するとともに、商店街の空き店舗活性プロジェクトに取り組みます。区内で開業を目指す事業者に、店舗整備や賃料を補助するとともに、区内中小事業者を支援する補助金事業を再構築し、販路開拓やデジタル化を推進します。また、4月からは、西部信用金庫と新たに連携し、豊島ビジネスサポートセンターに、常駐のコーディネーターを配置し、創業、企業時の相談機能を強化します。ふるさと納税は、豊島区伝統工芸士9名による伝統工芸品46品に加え、コスプレ体験プランなどの返礼品、地ビール、餃子、蕎麦打ち体験、宿泊券など、民間事業者10社と連携し、52商品を追加しました。6. 文化による賑わいの街づくり。豊島区観光振興プランの改定に向け検討を進めるとともに、インバウンド対策として、豊島区民センター1階のインフォメーションセンターの機能を拡充します。区民提案のスポーツの力で子どもたちの健康な未来を築こうという事業は、トップアスリートとの交流や、障害の有無にかかわらず、誰もが楽しめるインクルーシブサッカーなどを通じて、子どもたちの興味や夢を育むことを目指します。また、今年10月、屋外スポーツ施設、千早スポーツフィールドを開設します。サッカーの国際規格に対応し、多目的に使える運動場とテニスコート2面を整備しています。7. ウォーカブルな街の実現。池袋西口地域の開発を起点として、池袋駅の再生を順次進めていきます。駅の東と西を快適につなぐ東西デッキをはじめ、池袋東口の環状5の1号線の開通を機に、東口駅前のクルドサック化やグリーン大通りの歩行者広場化などが実現できるよう、本格検討に着手します。言葉の説明、クルドサック。方向転換ができるように、道路の一端にロータリーなど設けた上で、自動車の通り抜けができないように、行き止まりにした道路形式のこと。言葉の説明を終わります。東池袋駅エリアについても、東池袋駅周辺街づくり方針の公表を控えており、池袋駅コア整備方針2024のコンセプトである、ウォーカブルな街池袋に生まれ変わる脱駅袋の実践の実現に取り組んでいきます。身近な公園、児童遊園を子供から大人までが楽しみ、憩える区の特性を生かした魅力ある空間とするため、専門家のアドバイスを受けながら、公園全体のプランや区民と一緒に考える公園づくりについて、検討を進めていきます。8. ゼロカーボンへの取り組み。区内 CO2 排出量の約4分の3を占める家庭部門、業務部門への対策をさらに強化するため、一般家庭及び中小規模事業者向けの再生可能エネルギー、省エネルギー機器への助成に対する予算を前年度の倍に増額します。令和6年度からの3カ年で、比較的電力使用量の大きい区立小中学校などの使用電力を再生可能エネルギー電力に切り替えることにより、区施設全体の電力使用量における約5割を再生可能エネルギー電力で賄うこととします。さらに、熱中症予防対策と環境の両面で効果が大きい給水器の設置を、区役所本庁舎や図書館など、14箇所を加え、45箇所に拡大します。9. 誰もが健康に暮らせるために。HPV ワクチンの定期接種は、小学6年生から 高校1年生相当の女性が対象ですが、接種機会を逃した方へのキャッチアップ接種を継続するとともに、男性についても国に先駆けて新たに接種費用の助成を開始します。50歳以上の方に接種費用を助成している帯状疱疹ワクチンも、当初予算を大幅に増額して対応します。また、民間喫煙所設置にかかる助成額を、1件あたり400万円から800万円に倍増し、受動喫煙防止及びポイ捨て防止の取り組みを推進していきます。10、あらゆる人が主役の街づくりに向けて、区民提案では1割を超す外国人への情報提供や、初期日本語教育、生活オリエンテーションに係る事業が選定されました。区役所本庁舎4階、区民相談コーナーに、週5日、11言語以上の多言語対応を行う外国人相談窓口を開設するとともに、ゴミの出し方などの生活オリエンテーション動画を作成し、周知します。男女平等推進センターでは、カウンセラーや心理師による女性専門相談を拡充するとともに、多様な性自認、性的指向に関する相談及び男性向けの電話相談を開始します。若年女性の支援では、豊島町中すずらんサポーターや、困難女性支援法に基づく支援調整会議の施行モデルであるすずらんネット会議を通じ、官民連携を一層強化し、積極的に取り組んでまいります。また、高齢者や障害のある方など、誰もが安心して街に出かけられるよう、区内のバリアフリー状況を紹介する、福祉の街づくりガイドマップをウェブ版で作成します。11、区政を推進するための区役所改革。区役所改革の最も特徴的な取り組みが、来庁不要の区役所の推進です。マイナンバーカードを活用した住民票の写しなど、証明書のコンビニ交付や、スマートフォンで戸籍証明などの各種証明書の請求ができるスマート申請。4月からは、区の公共施設の利用料支払いが、オンラインによるクレジットカード払いも可能となります。来年度はこれに加えて、転出の手続きをはじめ、オンラインで可能な申請手続きを、現在の110事務から約300事務まで大幅に拡大してまいります。以上、抜粋、要約でお伝えしました。